4ページ4、ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。以降、各議員名の下に二次元コードの表示あり。馬上号、自民党。質問時間50分、代表質問。質問。ライトラインは朝夕の通勤通学時間帯の混雑が課題となっている。早期に増便などのダイヤ改正を行う必要があるのでは。答弁。現在、ピーク時間帯の運行本数増加のための運行ダイヤの検討を行っており、運行間隔の最適化などを行った後、宇都宮ライトレール株式会社においてダイヤ改正を実施すると聞いている。市長。質問。公衆トイレの整備維持管理について6年6月議会において、中心部の公衆トイレの利用実態調査結果や課題を踏まえ、再整備のあり方を検討していく、とのことであったが、その後の経過、及び今後の方針について聞く。答弁。7年度、調査結果を踏まえ、中心市街地の将来像を見据えながら、公衆トイレに求められる整備水準や、統廃合の考え方などを示した再整備方針を策定していく。環境部長。内藤義弘、自民党。質問時間60分。質問。農業機械の購入に対する市の補助制度について、営農集団などの団体に限らず、個人農業者も補助対象にすべきと考えるが、どうか。答弁。30ヘクタール以上の水田を耕作する個人農業者の人数や面積が増加している状況を踏まえ、引き続き集団化や組織化への支援を基本としながらも、一定規模以上の農地を耕作する個人に対する支援について検討していく。市長。質問。北西部地域の魅力ある観光資源を有効活用するため、現地決済型ふるさと納税をロマンチック村などの観光施設へ導入してはどうか。答弁。現地決済型ふるさと納税の導入は、消費の拡大などに寄与することや、周遊性の向上などにもつながるため、ロマンチック村の飲食店などへの導入について、事業者と調整しており、多様な魅力を提供する北西部地域の観光施設などへの導入も検討していく。市長。質問。医療的ケア児や障害が疑われるグレーゾーンも含めた発達障害児などへのさらなる支援に向けて、どう取り組むのか。答弁。近年頻発する災害時の対応について、医療的ケア児の家族などから意見を伺い、支援のあり方を検討していく。また、発達障害児などには、中1、ココホット巡回相談事業での訪問回数を増やすことや、保護者へのアプローチの強化、さらには、中2、つながるファイルの活用促進も図っていく。市長。中1、ココホット巡回相談事業。発達が気になる児童を対象に、保健師などが保育所等を訪問し、個々の発達の特性に応じた支援方法などを担当職員にアドバイスする事業。中2、つながるファイル。発達に心配のある子どもの成長や支援経過などの情報を一つに集約し、保護者と支援者間で情報を共有できるファイル。中終わり。 中塚秀則市民連合。質問時間50分。代表質問。質問。病児保育の利用促進と拡充について聞く。1、利用者の負担軽減を図り、利用を促進するため、書類提出や予約などをスマートフォンで行うことができる。病児保育をDX 化したサービス、預かる子ちゃんを導入しては ?2、病児保育自体及び利用方法の認知度を高めるため、さらなる周知啓発が重要と考えるが、どのように取り組んでいくのか。答弁。1、現在2施設で預かる子ちゃんを含めた電子システムによる予約受付を行っている。今後、事業者から電子システム導入の意向があった場合は、導入費用にかかる補助制度の活用を促すなど、適切な支援を行っていく。2、保育課窓口や市ホームページ、SNS などでの周知に加え、今後は特に、感染症の流行時期を捉えてタイムリーな情報発信を行い、さらなる認知度向上に取り組む。市長、岩井純子、公明党。質問時間50分、代表質問。質問、地域内交通は今後地域外の医療機関などへの広範な移動にも対応することが必要と考える。地域内交通を乗り継いで地域外に移動できるようにすることについて、市の考えは。答弁。乗り継ぎについて各地区と意見交換を重ねることに加え、柳瀬中央地区で隣接する両地区を行き来できるよう、共同運行による新たな地域内交通の導入検討が進められているため、積極的に支援していく。総合政策部長。質問。中央卸売市場のにぎわいエリアの整備において、より多くの市民や観光客が訪れるよう、観光拠点として大谷などの拠点との周遊ツアーや、周辺交通環境の整備が必要では。答弁。大谷などとの周遊ツアーの実施や、シェアリングモビリティのポート設置などを整備運営事業者と協議しており、市内外の多くの消費者が訪れるよう取り組んでいく。市長。
今野哲也、自民党。質問時間60分。質問。これからの地域行政機関は、単位自治会とも連携を図り、これまで以上に地域に寄り添う、きめ細かなまちづくり支援を行うための機能と体制強化が求められるが、市の考えは。答弁。自治会を取り巻く厳しい環境を踏まえ、4月に、地域で支え合う自治会条例を制定施行し、現在、市職員が積極的に地域に出向き、自治会の課題などを意見交換している。また、地域団体との関係強化のため、7年度にまちづくり支援担当職員を増員し、より一層地域に寄り添ったきめ細かな支援を行うよう、地域行政機関に改めて指示し、自治会アプリや高齢者などの負担軽減策の導入など、単位自治会への支援の充実に取り組んでいる。市長。質問。市職員に対しての自治会加入奨励や、条例での地域貢献活動休暇の創設など、現場を知る職員の育成をはじめとした外の改革について7年度どう取り組んでいくのか。答弁。 市では若手職員に地域と関わりが持てる職場を経験させる人事配置などを実施してきたところであり、さらに7年度からは条例の施行を契機に、職員研修などを通して自治会の重要性の理解促進や加入奨励を強化しているほか、4月に本格導入した選択的週休3日制などで、地域活動に参加しやすい環境づくりを行うなど、様々な面から人材育成を図っている。市民まちづくり部長。大久保淳也、市民連合。質問時間60分。質問。現在の床下浸水に関する災害見舞金制度の支給規則を、集合住宅の共用設備の浸水、水没被害にも対応できるよう検討してはどうか。答弁。給水ポンプのほか、電気設備や空調設備など、対象とする設備の範囲や、その被害の確認方法、設備の故障と災害の因果関係の判断基準、さらには、戸建て住宅の設備の取り扱いなど、様々な課題があることから、今後調査研究していく。市民まちづくり部長。質問。家庭用防犯カメラの設置は、自宅の防犯対策強化に有効であり、窃盗の抑制にもつながるため、設置補助を検討してはどうか。答弁。地域防犯力の向上に向けた取り組みにより、さらなる犯罪の抑止と安心感の向上を図っていくこととしており、家庭用防犯カメラの設置は、基本的には個人より実施されるものと考えている。市民まちづくり部長。質問。ライトラインの駅西側延伸に合わせ、駅前空間や停留所などにおいて都市景観の向上などに貢献する機動式緑化を検討しては。答弁。機動式緑化は維持管理等の観点から課題があり、大通りの道路空間全体にできる限り緑を確保していくよう、関係機関などと協議を進めるとともに、有料建築物等、整備、異業などの促進により、敷地内緑化を誘導するなど、官民連携を図りながら、潤いと安らぎを感じる街並み景観を創出していく。建設部長。成島貴博、公明党。質問時間40分。質問。地域防犯力向上のため、官民連携による最新技術を用いた防犯のための、中エコシステムの推進が重要と考える。今後の取り組みは、中エコシステム、複数の企業などがお互いに協力し、それぞれの業務やサービスを補う構造。中終わり。答弁。8月から実施予定の宮を守りたいにおいて、市民や事業者等と連携し、民間が持つカメラ等を最大限活用し、ステッカーなどで可視化するドライブレコーダー搭載車両によるながら見守りや、防犯カメラの見える化を行うことにより、犯罪の抑止と防犯意識の向上につなげていく。市民まちづくり部長。質問。駒入射撃場跡地について、未来世代に引き継ぐ価値ある資産として有効に活用しては。答弁。現在、国が土壌調査を実施しており、国に対し調査結果を踏まえた必要な対策と適正な保全管理を求めるとともに、有効活用に向け地域要望などを踏まえた利活用がなされるよう引き続き要望していく。 総合制作部長。イラストが2枚あります。1枚目、監視カメラのイラスト。2枚目、男性がドライブレコーダーのついている車を運転している様子。イラスト終わり。原千鶴共産党。質問時間30分。代表質問。質問。ライトラインは、すずめの宮地域にどんな恩恵をもたらすのか。答弁。駅東側の開業で、宇都宮東部地域とすずめの宮地域間の移動の定時制などが向上した。今後、駅西側に延伸することで、中心市街地などへの移動利便性の向上が見込まれることに加えて、幹線バス路線の充実などに努めていく。総合政策部長。佐藤京子、維新。質問時間50分、代表質問。質問。ロマンチック村の再整備にあたり、犬や利用者が快適に過ごせるよう、多市事例や有識者の意見を取り入れる考えはあるのか。また、日よけの設置や犬の一時預かりなどをどのように検討し、改善するのか聞く。答弁。指定管理者の意見を伺うほか、民間事業者からの意見聴取や先進事例なども確認しながら、日よけの設置や一時預かり所の配置など、ドッグランの環境整備やサービスのあり方について検討していく。市長。質問。保護者間でやる気のある教員、やる気のない教員をランク付け、教員へ電話する保護者もいるようだが、市は把握しているのか。答弁。教員のランク付けや電話は把握していないが、時間外業務への要求は教員の負担につながるため、働き方への理解を求め、丁寧に説明し、ハラスメント防止に努める。教育委員会事務局長。岡本源次郎、自民党。質問時間60分。質問。中サイクルトレインについて、ライトラインでの実証実験を行っているが、導入に向けてどのように検討を行っているのか。中サイクルトレイン。自転車を解体したりすることなく、鉄道の車内にそのまま持ち込むことができるサービス。中終わり。答弁。6年度に実証実験を2回行い、停留場での動線や走行中の自転車の固定方法などを検証した。一般利用者と自転車持ち込み利用者との動線を分離できる島式停留場では、安全に乗降可能であるなどの結果が得られた一方、日常利用では利用者の安全、快適な利用環境の確保に課題があることを確認した。今後は検証結果を用いながら、まずは貸切運行での導入に向けたルール作りについて、引き続き宇都宮ライトレール株式会社と連携し、検討を進めていく。市長。質問。障害のある方々の雇用や就労については、個々の能力を発揮しながら、社会での活躍を一層推進していくことが重要であると考えるが、市では今後、どのように障害者の就労支援に取り組んでいくのか。答弁。7年度は、障害者雇用の意欲向上を目的とした企業向けセミナーで、先進的な企業の事例などの情報を積極的に発信する。また、中、福祉的就労の場において、さらなる工賃の向上が図られるよう、各種イベントの主催者に飲食、物販等の出店者として、福祉サービス事業所の活用を働きかけるなど、 新たな販路開拓の支援に取り組んでいく。市長、中、福祉的就労、企業などでの就労が困難な障害者が、就労系障害福祉サービス事業所で働くこと。中終わり。佐藤孝明、市民連合。質問時間60分。質問。過去の資料の管理・把握状況について聞く。1. 過去を知る上で貴重な資料となりうる文献や古地図などを市はどう管理しているのか。 2. 個人が所有する文献などの資料の確認や管理についてのアドバイスをどのように実施しているのか。 3. 文献等の展示や公開などの活用事例は。答弁。 1. 年代やテーマごとに文献などを分類し、劣化を防ぐため古文書専用の封筒に入れて本庁舎などに約3000点を保管している。2. 文化財調査員による巡回調査を毎年実施するとともに、所有者からの連絡により資料を確認しており、県が県内の文献などを対象に実施した市会調査で確認した資料と合わせて、約15万点の資料を確認している。また、管理についてのアドバイスは、所有者から相談を受けた際などに、直射日光を避け、定期的に虫干しを行うことなど、適切な保存方法について助言している。3. 市保有の文献などをホームページへ掲載しており、特に歴史的価値の高い江戸時代の宇都宮城下の絵図などを、宇都宮城址公園の生命館などで常設展示している。また、市民所有の文献などは、企画展開催時に展示しており、例年、宇都宮の戦災展などを開催しているほか、7年度は宇都宮の昭和100年展を10月に開催する。魅力創造部長。小倉久美、公明党。質問時間40分。質問。生活道路における交通安全対策について、速度規制と、中1、ハンプなどの物理的デバイスを組み合わせた、中2、ゾーン30プラスの拡充に向け、7年度はどのように取り組んでいくのか。中1、ハンプ。車両の速度を抑制するために、道路上に設置される凸状の構造物。中2、ゾーン30プラス。最高速度、時速 30km の区域規制、ゾーン30と、物理的デバイス、ハンプなどの交通安全対策のための構造物との適切な組み合わせにより、交通安全の向上を図ろうとする区域。中1、中2終わり。答弁。昨年実証実験を行った東花和田地区において、9月までにハンプを本格整備する。また、岡本駅周辺地区で9月頃に実証実験を行うほか、交通安全対策の要望を受けている地区で、実証実験に向けた意見交換を行っていく。市長。質問。長岡公園に隣接するもったいないの森長岡の共用に向け、駐車場の増設やトイレの更新を含め、今後どう取り組むのか。答弁。長岡公園の拡張エリアとしての整備に向けた施設設計に着手したところであり、駐車場の増設なども含め、必要な施設や配置などについて、秋をめどに実施する地元との意見交換などを通して検討を深めていく。市長。イラスト。草原に花や木や池が描かれています。 そこに小道とベンチが描かれています。遠くに山と晴れた空が描かれています。イラスト終わり。小室加奈子、共産党。質問時間40分。質問。高齢者福祉補聴器交付事業を全年齢に対象を広げた補聴器購入費助成に改善し、その際には協力基準を緩和してはどうか。答弁。4月から補聴器の交付要件である聴力基準を55dB から 50dB に引き下げた。交付実績の内訳は、利用者の 97% が70歳以上であるため、現行の対象年齢と聴力基準を継続し、より多くの高齢者に利用いただけるよう、さらなる周知に取り組む。保健福祉部長。質問。高齢者福祉補聴器交付事業は片耳を原則としているが、両耳の交付が受けられるよう拡充してはどうか。答弁。本事業は聴力基準が身体障害に該当しない方を対象としており、身体障害者への支給は国の補装具費支給制度で片耳分を原則としているため、本事業も片耳分を交付する現行の制度を継続していく。保健福祉部長。石川敦樹、維新。質問時間20分。質問。児童相談所の設置について、教育機関との有機的な連携のあり方について聞く。答弁。教育機関などの関係機関と十分に連携し、適切に対応することが重要だと認識しており、教育委員会や県中央児童相談所などと連携し、必要な支援、指導を行っている。引き続き開設に向け必要な体制づくりに努めていく。子ども部長。若林めぐみ、自民党。質問時間60分。質問。あらゆる世代の女性が生き生きと理想の生き方、働き方を実現できるよう、女性活躍推進専門官の任用など新たな体制を活かし、どのように強力に女性活躍を推進していくのか。答弁。専門官の知見や経験を活かし、女性活躍の意識浸透や政策、方針決定過程への女性参画拡大を図っていく。また、分野横断的な課題などを解決するため、推進チームを設置し、女性人材の発掘、育成、発信強化や、男性の育児・家事参画推進などに取り組んでいく。市長。質問。安心して働き続けるため、職域におけるがん検診の体制整備をどのように進めていくのか。答弁。がん検診を含む人間ドックの実施などの雇用管理制度の導入に取り組んだ事業主に対する国の人材確保等助成金制度を積極的に利用していただけるよう、市の雇用・労働応援サイトなどで周知を図る。保健福祉部長。質問。市の優れた撮影環境を PR し、映画などのロケを支援することは、宇都宮ブランド力の向上や地域振興につながると考えるがどうか。答弁。これまでも大ヒット映画を含めた撮影ロケを誘致し、多くの観光客が市へ来訪するきっかけとなっている。今後は、映画制作会社へのセールス強化やロケ地ガイドの改定など、PR 強化策の検討と撮影等に関する支援をより丁寧に行い、フ フィルムコミッション事業の充実と強化に取り組んでいく。魅力創造部長、保坂英二未来。質問時間20分。質問。駅西側ライトライン延伸計画について、東武宇都宮駅付近や桜通り十文字付近などの交通結節点について、用地費用も概算事業費に含まれているのか。答弁。交通結節点の整備費用は、ライトラインの本線整備と合わせて別途実施する事業であることから、概算事業費には含まれていない。建設部長。出井雅子、緑。質問時間20分。質問。高齢者の熱中症対策で、エアコンの設置や個別訪問による適切使用の丁寧な働きかけなどが有効だと考えるが、現状と今後の対策は。答弁。地域包括支援センター職員が高齢者宅の訪問時に、エアコンの適切な使用の注意喚起や、未設置の場合は加湿器制度を案内するなど、引き続き熱中症対策に取り組んでいく。保健福祉部長。イラスト。朝顔のイラスト。イラスト終わり。川田敦史、参政党。質問時間20分。質問。外国人、技能実習生の失踪者は、不法滞在者となるケースが多く、犯罪に関与する事例も報告されているが、市の外国人技能実習生の失踪事案について聞く。答弁。失踪者数については、国が直接取りまとめて公表しており、栃木県は5年に158人で、市区町村ごとの情報は公表されていない。市民まちづくり部長。長谷川武志、自民党。質問時間40分。質問。社会科教科用図書について過去の出来事から学び、問題解決力を養い、平和で豊かな社会の構築に貢献する意識を育むため、自国の歴史の事実を記載する教科書を選定しては、答弁。中学校の教科書は国の検定に合格した中から厳正に調査・研究を行い採択した。4月から使用している歴史教科書は生徒自身が課題を把握し公正に選択・判断しながら学習できる点が優れていると考える。教育長。質問。市立図書館には自衛隊の名誉に関わる書籍が所蔵されており、公立図書館にはそぐわないと考えるが、市の図書選定について聞く。答弁。図書館資料収集方針を定め、様々な観点に立つ資料を幅広く収集することを基本に、特定の著者の思想などで排除しないこととし、新刊図書やリクエストに基づき選定会議を経て収集している。教育委員会事務局長。小林則夫、自民党。質問時間60分。質問。蜂蜜の生産量拡大やいちご農家への安定した蜜蜂の貸し出しを可能にするため、蜜蜂産業の振興を進めるべきでは。答弁。蜜蜂はいちごなどの農産物の花粉交配に利用されており、農産物の生産振興に有用であることから、今後は市ホームページに養蜂の果たす役割などを周知するほか、養蜂に興味や関心を持つ方に 関係者団体が実施する講習会を案内し、人材育成を推進するなど、蜂蜜の生産と養蜂家の育成につながる養蜂の支援に取り組んでいく。経済部長。質問。世界でも人気がある盆栽文化の振興を図り、日本文化の継承を図っていくことが重要では？答弁。市では盆栽展示会講習会を講演し、開催経費の補助などの支援を行っている。今後もより多くの市民に盆栽を身近に感じてもらえるよう引き続き支援し、盆栽文化の振興と継承に取り組んでいく。魅力創造部長。質問。樹木を枯らす特定外来生物首赤ツヤカミキリの被害状況と今後の対策は？答弁。現在までに7件、桜など8本の被害を確認している。早期発見に向けた中、宮古湖などによる通報体制の整備や、早期防除に向け被害発生時の緊急調査などに加え、新たに市公式 LINE による注意喚起や私有施設の樹木点検の定期的な実施など、被害の拡大防止に取り組んでいく。環境部長。中、宮古湖。スマートフォンなどからインターネットを通じ、市内の道路、市道に関する損傷などや河川の状況、公園の遊具の破損、ゴミの不法投棄、特定外来生物などについて通報できるシステムのこと。中終わり。